自然と寄り添う暮らしのラジオ、ミネケンキャンプ。おはようございます。パーソナリティのミネケンです。5月14日木曜日でございます。本日は山梨県は河口湖よりお届けしております。富士山周辺というか富士山の方にやってまいりまして、ちょうど1週間が経ちました。昨日からねオフとして、少し体を休めてるんですけれども、まあ、自宅に帰ってもよかったんですけど登ったのがね3回で、そのうち全部富士宮ルートだったので、須走とか富士吉田川の積雪状況を確認しようと思って昨日の朝、あちこち回ってみようと思っていたんですよね。そうしたらですね、まあ僕がもう起きた頃には晴れてはいるけれども富士山周辺には雲がしっかりとかかっていまして、山の状況が見れるような状況ではなかったんですよね。雲が多すぎでしたね。でその後お昼くらいから雷雨が始まりまして、雨は結局夕方くらいまで断続的に降っていてですね、当然だけど山は雲の中に入ったままで、まあ、雨も時折結構強く降っているような状態だったので、まあ下見というかその観察するのも諦めていたんですよね。6時を過ぎて、まあ、日没後くらいに山頂あたりまで雲が上がって、ようやく富士山の姿が見えたなと思ったら、なんと富士山が真っ白けっけになってましたね。天気予報通りかなりの雪が降ったようで、僕が見る感じだと標高でいうと2700くらいまでは、まあ、雪が降ったんじゃないのかなというふうに思います。で今朝僕は朝5時に起きまして、で外に出て、で富士山を見たらですね、昨日の夕方よりもさらに真っ白になってまして、今快晴なんですけれども、ようやく富士山の周りに雲がもくもくと立ち上ってきましたけれども、これはきっと昨日降った雪だったり雨の蒸気が、まあ、山からね立ち上っていて、でそれが気温が低いことによって雲になって、で今富士山にまとわりつき始めたっていうところだと思います。今僕の位置からだと富士山山頂はよく見えてるんですけれども、その下のところにですね雲がたくさん湧いていて、僕の真上は快晴だけれども富士山周辺は雲がまとわりついている、そんな状況ですね。そして今の時刻が8時、もう起床してから3時間経ったんですけれども、今、まあ、富士山眺めたりいろいろコーヒー入れたりのんびりしているうちにこんな時間になってしまいました。この時期真っ白な富士山見るの久しぶりですね。沢の中だけでなくね、尾根状になっているところまで真っ白になったので、今朝雲がかかる前に富士山を見られた方は冬のように真っ白になった富士山にちょっとびっくりしたんじゃないのかなと思います。まあ、そこまで富士山に関心を持っている人がどこまでいるかわからないけど、これはもう一見の価値があると思いますね。でこれからですね、この辺また昨日に引き続いて天気が崩れてくるようで、この河口湖の天気予報を見る限りだと晴れマークになっているんですけれども、 あ、でも午後からもう雷マークになりましたね。大気が相当不安定になっているようで、で今夜またですね30センチぐらい降るような予報が出てます。山頂はですね、まあ、それがどのレベルまで雪になるのかっていうのはちょっとねちゃんと確認しないとわかんないけど、でも富士山のフリージングレベルは今日は2950くらい、あ、昨日よりはちょっと雪予報が弱まりましたね。まあ、つまり2700ぐらいまではやっぱりまた雪になるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で明日は晴れで、フリージングレベルは同様、そして土曜日がフリージングレベルが最大で3400くらいまで上がって晴れということで、昨日降った雪と今夜降るであろう雪は明日にはきっと落ち着いて、で山頂付近についてはマイナス気温が推移していくので、まあ多少こう一旦凍るでしょうね、凍るだろうけれども、土曜日には太陽によってまた溶かされて、それで、いい感じになってくれるんじゃないかなと期待をしてます。ただ明日金曜日に登る人結構いるんじゃないかなと思うんですけれども、とすると、クラストを叩き割りながら歩くようなところとべしゃべしゃ雪をつぼ足で踏み抜きながらっていうのかな、まあラッセルっていうほどじゃないと思いますけど、ズボズボとはまりながら登っていく、そんな状態になるんじゃないのかなっていうふうに想像をしてます。まあ、とにかくですね、今度の週末は、真っ白な富士山を滑れる可能性が出てきましたね。雪が少ないねなんて言ってる中だったので、これについてはまあ良かったっていうか、滑る側としてはですね相当グッドコンディションになるんじゃないかなというふうに思ってます。楽しみですね。なんかその雪の量についてはね、つい先日一昨日ですね、富士宮ルート、まあ、行ってきたわけなんですけれども、僕らが滑って降りてこれたのが標高2800くらいなんですよ。つまり山頂がまあ剣ヶ峰からね滑ったとしたら3776m ですから、とすると標高差で約 1000m 滑って降りれるっていうことになるわけなんですけれども、これはここ近年のアベレージだと思ってます。まあこれは地形上ですね、雪が溜まりやすい沢状の地形になっているから、それなりに雪が厚みを持って積もってくれてるので、雪解けが進んでいったとしてももともとの雪の量が多いからそこまでは雪が残りやすいんですよね。でその下になるとですね、やっぱり沢状になっているところには多少雪が残っているけれども、尾根っぽくなっているところ、そもそも冬の間に雪がそんなにたくさん積もらない地形についてはあっという間に溶けてしまうんですよね。そんな状況を見ながらですね、なんか10年くらい前の雪がまだ残っていた富士山っていうのかな、その頃はですね標高2600くらいまでは滑って降りていける、特に5月20日くらいまでは標高2000m ぐらいまでは滑って2600m ぐらいまで滑っていけるのが当たり前だったんですよね。でそもそも今はフリージングレベルが今日はね2900ぐらいだけれども、で明日が3400とかでしょ、土曜日も 似たようなもんだと思うんですけど、この5月の中旬でフリージングレベルがそこまで上がるっていうこともあまりなかったんですよね。フリージングレベルが3703兆を超えるっていうのがだいたいいつも5月20日過ぎくらいからだったんですよ。今年はフリージングレベルが3兆を超えたっていう日はもう結構何日もあると思いますし、こう常にプラス気温の標高帯というのがだいぶ上がってるんだと思うんですよね。僕の記憶の中で最も雪が多かったのが2014年なんですけれども、その時は今でも覚えてますけど5合目まで滑って降りた年なんですよ。僕の経験の中ではもうその年しかないんですけど、その2014年については、まあ何て言うんだろう、コンスタントにフリージングレベルが富士山の山頂を超えるっていう日が始まったのが5月25日過ぎなんですよね。だからその年については僕は6月14日まで滑っていたんですよ。十分滑れたんですよね。そこまでね、下まで雪があるとアプローチも楽なんですよ。もう最初からスキーブーツで動けますし、もうその時は駐車場でスキーブーツを履いて横に歩いたらもうすぐに雪の上に乗れて、そこでアイゼンつけて、そこからもうひたすらずっと登っていくことができたので、煩わしい登山道歩きなんかもないから歩くペースも作りやすいですし、個人的にはねすごく楽に感じたんですよね。で当然だけど滑走も駐車場の横まで滑ってこれるから帰りも早いですし苦労も少ないんですよね。ただ見誤ると上がカチカチで滑落の危険性が出てくるわけですよね。だその当時は5月に入っても滑落をするっていう事故が時々あって、今で言うとそれが4月に該当してるんだと思いますね。ただ4月っていうとゴールデンウィークまでは5合目までの道路が開かないから、その道路が開く前に入山してる人たちっていうのはもっと下からね、例えば御殿場口を詰めていくような人たちばっかりだったから結構ガチ勢だったりするわけですよ。で当時はまだ外国人も少なかったし、外国人を見かけるとしたら富士キャンプとかね、 US ミリタリーの、兵隊さんたちですよね。そういう人たちはもう体力のお化けみたいな人たちだから、そういう人たちがゴリゴリと登ってきてるっていうのは見かけましたけど、この10年余りでね、富士山のこの状況っていうのは自然環境相当変わったと思いますね。特に太平洋に面しているから、太平洋の水温が高いとどうしてもフリージングレベルっていうのは上がるでしょうし、ジェット気流のその蛇行がこう、北から降りてきてね、太平洋まで降りてくるっていうことも冬の間を通して回数的に少なくなってきてるんじゃないのかななんて思いますね。これはデータを見ればね一目瞭然なんで、僕はまあ想像の中で話してますけど、でもやっぱり海水温が非常に高いシーズンっていうのはジェット気流がなかなか降りてこないですからね。海水温が非常に高いのにジェット気流が寒気を運んで南まで降りてくる時っていうのは、東京に雪が降る回数も多いですし、それで南岸低気圧が発生した時には東京なんか大雪になったりするわけですからね。まあ、10年ぐらい前っていうのはとんでもない大雪が1月2月に降ったりとかしてましたよね。都内の交通が麻痺してしまうとか、どこだっけ、埼玉の体育館の屋根が潰れてしまうとかね、甲府が 岐阜、山梨の甲府が雪があまりにも積もりすぎて除雪が間に合わずに陸の孤島化してしまったとかね、皆さんの記憶の中には実はまだ新しいのかもしれないけど、もうそれって10年以上前の話なんですよね。近年ここ5年少なくともここ5年ぐらい、そういう状況って陥ってないですよね。まあそのくらいね、太平洋側のこう気温上昇っていうのはすごく顕著で、これが温暖化現象って言えるのかどうかは僕はわからないけれども、でも10年で平均気温は必ず上がっていますし、夏のこの猛暑が酷暑なんていう言葉ができたぐらいとんでもなく暑くなってますよね。おととい下山しながらね、いつもここまで滑ってたなーっていう地点に着いた時にもうカラッカラに乾いていて、設計ははるか上 200m 以上ね、高低差で 200m 以上上に設計が細く見えてるわけですよ。なんかそれを見てね、ちょっと寂しくなっちゃったのと、これからあと10年後に果たして富士山って滑る対象として見ることができるのかなっていう、そんな不安が頭をよぎりましたね。っていうのも富士山のその5合目までの道路が開通する時期というのがこれから10年後も変わらなかったとしたら、富士山を滑るチャンスっていうのは極端に減ってくるんじゃないのかなというふうに思いましたね。昔は富士山よく滑ったんだよねなんていうふうに思い出話になっちゃうのがなんかリアルに迫ってきてんのかなって、かなり寂しくなっちゃいますよね。僕は春の山としては富士山は本当に好きな山だから、やっぱりあの山頂に立った時のこう気持ちよさとか、特にこれだけのね標高高いところから海を見下ろしてね、高低差3,700m あるその山をねスキーを履いて登って滑るわけですよ。まるで飛んでるような感じでね、錯覚してしまうような素晴らしいスキーイングがそこにあるんだけど、それが完全になくなることはないにしても、例えば標高差で 500m ぐらいしか滑れなくなっちゃうとかだと行く価値あんのかなとかね、ちょっと思っちゃいますよね。まあ今の現状でねとどまってくれるっていうのは本当にわがままな願いでしかないですけれども、そうはいかないでしょうからね。とすると今日のこの真っ白に見えている富士山っていうのは本当にテンション上がるっていうか、そして今夜またさらに雪が積もると思うと、そりゃテンションもっとぶち上がっちゃいますよね。ということで今週末は富士山、多分今シーズンの、ベストスコアが出るんじゃないかなと思ってるんで、非常に楽しみにしてます。その分ね気をつけなきゃいけない部分も増えるかもしれないけど、いや富士山尊いですね。ということで今日明日しっかりと体を休めて、土曜日に備えたいと思っております。今週末にね備えようと思ってます。まだ日曜日なんかは余裕がありますので、よかったらお申し込みください。お待ちしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日をお過ごしください。それじゃあね。